ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆様、こんにちは。日本の落語と幸福の3番目ですね。昭和天皇の本当に頭が下がる、ポツダム宣言受諾に至った会議における昭和天皇のお言葉を2回やりましてね。で、3回ちょっとこれ、解説を少ししたいというふうに思います。2回の昭和天皇のお言葉を、まあ、初めてお聞きになった人はね、日本人の中にこんなに立派な方がおられたのかというふうに思われたと思いますね。いろいろな人っていうのは自分の立場とか、まあ一番くだらないのは自分が得をしようとか、なんかそういう命が大切だとか、まあそういうことを思うわけですよね。ちょっとしたことで人のものを取ろうとしたりする人まで日本人の中にはいるんですけど、まあそれに比べれば、この1945年の8月10日の朝のね、午前2時の天皇陛下のお言葉というのは、本当に昭和天皇という方がね、まあ日本のトップにおられたということが、どんなに日本人にとって良いことであったかっていうのはもう心の底から思いますね。それでもまだ、例えば、全然勉強もせず、ただテレビとか漫画なんかで、いろいろなことを言っておられる方がいますね。その方は、天皇陛下の本当に、その立派さというのをですね、まだ多分、批判的な人がいるんですよ。まあ、特に、左がかった考えを持った、自分が良ければいいという考えの人は、なかなか納得しません。戦争を始めたのは天皇陛下じゃないかなって、デタラメなことを言う人がいましたね。大東亜戦争を始めるときに天皇陛下がどんなに戦争に入らないように頑張ったか、ということもご存知ないですね。立憲、一番トップにいても、政治のことに軽々しく口を出さないということが、一つの国にとってどれほど大切なことか。これは何百年という世界の歴史の中で生まれてきた考え方でありましてね。まあ、昭和天皇もそれに習っておりました。しかし、いよいよポツダム宣言を受諾するかどうかっていう瀬戸際になると、内閣総理大臣はじめ、重臣は何も決められなかった。それを自分はこう思うと、こうしようと言った勇気はね、まあ我々、一般国民には計り知れない深さでありました。ところで今度はですね、今日はですね、ちょっとその間に、日本とドイツの関係を少しデータでもって示してみます。関係するロシアなんかはですね、少し触れてみます。あ、ソビエトですね。日本とドイツをまず最初に、比較してみます。これは戦争で犠牲となった方々の数ですね。まあ単位は万人でありますので、ものすごく多いんですけど、日本とドイツは大体日本がドイツの倍ぐらいの国であります。大体人口にして、日本8000万人、ドイツ4000万人という感じでしたね。ですから大雑把に言ってですね、ドイツ1に対して日本2ぐらいの国ですね。まあそういうふうにして、この前の戦争で犠牲になった人の数をですね、整理をいたしました。まあ日本は軍人が150万人犠牲になりまして、一般が40万人犠牲になっております。一般の中に普通ですね、沖縄の9万人が入っておりませんので、まあ統計でこういうふうに示しましたけど、一応私は沖縄を入れて一般50万人とした方がいいと思いますが、まあ統計示すときに難しいんですね。自分勝手の統計を示しますとね、すぐ違うという話が出てきますし、まあ、だからまあ統計一応示して、特例を示すときって私なら、日本の場合、犠牲になった人が軍人で150万人、一般で50万人というふうに言いたいと思いますが。まあ、それはそれでこう置いといてですね。これ本土計算になってるところもあるんですが、軍人の方は本土計算になっておりませんのでね。まあ、全員がということになります。ドイツは軍人で犠牲になったのは330万人、一般が360万人ですね。で、まあ、ここでまず言いたいのはですね、まあ、ドイツは地上戦が主でした。まあ、ヨーロッパ大陸の中でやりましたからね。ですから、地上戦が主なので、やっぱり犠牲者が多いんですね。日本の場合は海を中心に行われましたから、 戦艦の中で亡くなったり、航空機が墜落して亡くなっておりますので、もちろん地上戦いくらでもありますけど、その比率がね、地上戦の比率が少し少ないもんですから、まあ、軍人の150万人、日本の150万人と、ドイツの330万人と、約、日本がドイツの2分の1ですね。まあ、人口の比率で言ったら4分の1ぐらいになりますが、これは日本の場合は本土決戦がなかったんですね。これは昭和天皇が本土決戦やめようと言われたので、結局本土決戦がなかったために、軍事においてはドイツの4分の1になっております。それから一般人はですね、一応これ私の流儀で沖縄も入れてですね、50万人、一般50万人としますとですね、ドイツが360万人、日本が50万人ですからね、だいたい7分の1ということは、まあ、人口比率で示せばですね、まあ、14分の1とか、まあ、10分の1とか、まあ、そういう差になりますね。で、この日本とドイツが、まあ、同時にアメリカとかそういうのを相手に戦ったわけですけど、日本が格段に一般人の犠牲者が少なかった。原子爆弾を2つ落とされ、東京大空襲があっても少なかった。まあもちろん、ドイツもですね、都市の無差別爆撃ってありましたからね。そこのとこは同じだとしても、原爆2発で、大体15の8ぐらいですから、23万人が亡くなっておりますので、一般の50万人の約半分がですね、原子爆弾で、亡くなっておりまして、ドイツに対してはその分を引きますとね、まあ、さらにその差は、まあ、広がるわけでありますが、まあ、いずれにしても、ここで大きく我々がよくわかる。このことは非常に重要なことでね、日本人が、まあ、これから戦争ってことないでしょうけど、戦争というものはですね、第一になんで戦争に軍人が出ていくかっていうと、一般人の犠牲を減らすためなんですね。まあ、この時日本人はだいたい8000万人ぐらいおりましたんで、8000万人の命を救うために、日本軍が150万人死んだというふうになるわけですけども。まあ、それは随分数が少ないですね。これは日本軍がいかに一般の国民を巻き込まれないように戦争をしようと、こういうふうに思ったってことですね。まあ、沖縄戦では非常に大きな一般人の損害を出しますけども、それでもですね、沖縄戦における日本軍人がですね、まあ、一般に左翼の人が言うように、沖縄の人を守らないでってことはありませんでした。本土からも、まあ、随分応援部隊が、軍人がですね、沖縄に来ましたけど、例えば、言えばですね、普天間基地を守備したのは京都守備隊であります。まあ、京都から師団が行ってですね、そして普天間基地を守りましたけど、5000人の守備隊は全員がそこで散っております。普天間に行きますとね、その京都守備隊が勇敢に戦った日がですね、残っておりますけど、本当に、京都から沖縄に行ってですね、それでそこで沖縄の人を守るために人生を終わったと、まあいう人たちに対してね、決して失礼なことを言ってはいけないわけで、まあ、そういうことを平気で言う人がいますけど、自分がその身になったらどういう気持ちで京都から沖縄に出征して、沖縄で命が終わるということが起こるかということをですね、よく考えていただきたいというふうに思いますね。私は沖縄に友人がいっぱいいますけど、私の知ってる友人はそんな失礼なことを言う友人はおりません。やっぱり歴史をしっかり持って。問題は沖縄戦はむしろですね、アメリカ軍がフィリピンから台湾に来ると、その当時台湾は日本の国でしたからね。台湾を攻める。南から来るから、フィリピンから出撃しますんでね、アメリカ人は。フィリピンが出撃したアメリカは、まずは台湾を攻めるだろう。それから沖縄を攻めるだろうと思っていましたら、台湾を通過して沖縄に直接来たっていうようなこともですね、沖縄戦の一つの、いろいろな問題点の一つにはなったわけであります。まあ、いずれにしてもここで大きなことを考えなきゃいけないのは、昭和天皇がですね、本土決戦を避けました。これに対してヒットラーはですね、本土決戦をやりました。この本土決戦を、まあ、ドイツはですね、一時、第二次世界大戦においてですね、フランスも全部取ったわけですね。オランダ、ベルギー、フランス、ポーランド、オーストリア、チェコ、スロバキア、これはまあ全部ですね、ドイツが 占領したわけでありますが、そのドイツが占領した外側のポーランドとかチェコとかベルギーだとかオランダとかフランスで戦って、本土決戦を避ければですね、これはもうドイツ人の一般人の犠牲はすごく減ったでしょうね。だけどそういうその天皇陛下、日本の昭和天皇のような立派なですね、ことを考える指導者は普通はおりません。なぜ日本の天皇陛下がそういうご判断ができたかと、まあ、いうことについては、このシリーズ、日本の落語と幸福というものの最終的な段階でですね、私は理論的にはっきりと明らかにしようと思っておりますが、ここはまずは事実を把握するということでですね、よくこの数値を覚えておいていただきたい。それから、共産主義だった、ソ連ですね。ソ連はこの第二次世界大戦においてドイツの侵略を受けました。それから、まあ、自らそれを跳ね返すために、ソ連邦はですね、スターリングラードの勝利以来、反抗に転じて、反抗って反対に攻勢をかけるっていう、まあ、字を書きますか。反抗のためにですね、ソ連軍がドイツ軍を押し返し、国内のドイツ軍を押し返し、ポーランドを通過して、ドイツまで攻め入り、最後にベルリンでですね、アメリカ、イギリス、フランスの連合軍と、それから、ソ連のですね、軍隊がベルリンで、握手をするということになりましたね。ヒトラーは、ベルリンの首相官邸の地下でですね、自決をいたします。ヒトラーはですね、まあ僕はヒトラーはものすごく皆さん悪く言いますけども、ヒトラーは独裁体制を敷いてからはあまりいいことは知っておりません。しかし、ヒトラーがですね、ドイツの非常に過酷な第一次世界大戦における戦時賠償をですね、なんとかしてですね、ドイツをまた再びドイツ人に生きる力を与えたというところまではですね、まあ、大変に功績のある指導者でありました。例えばフォルクスワーゲンの設立、国民車のですね、それからアウトバーンと言われる高速道路の整備、まあ、その時にヒトラーが言ったのは、国民はやっぱり便利だから自動車に乗りたいだろう。そのためには安い自動車を作るべきだ。これがフォルクスワーゲンという自動車の誕生をつながったわけです。それからその頃もドイツはものすごく、失業者が多くてですね、もう生活ができないっていうぐらいでしたので、ヒトラーはこう言ってますね。誰でもできる仕事は土木工事であると。したがってドイツの全国にアウトバーンを引こうと。そしたらみんなが仕事にありつけると。そしたら今の苦境は回復できる。まあこういうフォルクスワーゲンを作ったりですね、アウトバーンを建設したということがですね、まあ、ヒトラーの初期の人気を支えたわけですね。まあ人間はどこかでガラッと人柄が変わってしまうことがあるんですが、まあヒトラーの人柄がガラッと変わったっていうことよりかむしろ権力を持つにつれてですね、まあ非常に傲慢になってきたと、まあ、いうことは言えると思います。まあいずれにしてもですね、まあ、ヒトラーという人、もしくはドイツ、まあその前の第一次世界大戦の時もあるんですけども、ドイツは割と立派な国です。ゲーテがいたり、ね、ヘーゲルがいたり、ベートーベンがいるとか、まあ非常に立派な国なんですが、やはり昭和天皇のようなですね、飛び抜けて偉い人っていうのはやっぱりいなかったんですね。ヒンデンブルクとか、そういう大統領になった人で立派な人っていうのは結構いたわけですけどね。ビスマルクなんかもそうですけど、政治家でもですね、とても立派な人もいましたが、そうは言ってもやっぱり昭和天皇のような特別な方ってのはおられなかった。そして戦争をやって負けると、やっぱり軍人が、まあ、日本の4倍、まあ人口比でですね、4倍。一般人がですね、人口比でほぼ15倍とか20倍とかいうね、人が、命を落とすというようなことになってしまう。日本もまさにですね、昭和天皇が自分のことっていうか、まあ、今の日本の政治なんかそうですけど、何党がいいとかね、自分が首相になりたいとか、そういうことで国を指導しますとね、やはりこの時のドイツのようになるっていうことなんですね。で、これは本当に私がここで何を言いたいかったら、日本に天皇陛下というのをおられるということが、日本の運命をどうしていたのかということよくわかります。で、これはですね、政治体制を作るときに、 国民の選挙で選んだ人が指導すればいいっていうことでもないということなんですね。国家っていうのは非常に微妙でありまして、人間の心っていうのは非常に難しいもんでありまして。例えばソ連ですとね、日露戦争にはロシアが負けて以来、ロシアは帝政ロシアが覆って革命が起こりですね。そして共産主義になりました。共産主義っていうのは国民を主体としてやると。日本の今の共産党もそういうこと言っておりますけど、実際にはそういうには全くなりません。なぜならば、国の統一、国の運命っていうのはですね、そういう我々がですね、自由と平等があって選挙すればいいなんていうもんではないんです。人間の心っていうのは非常に複雑ですね。魔物も住んでおります。それが共産主義のように理屈で行く。今でも自分が理屈で考え、自分で考えたことが正しいというのは非常に短絡的な考えにおられる方が、まあ、比較的知識のある人、まあ、大学を我々といい成績で卒業したような人に多いんですけど、そんなもんではありません。我々の頭の知恵っていうのはですね、本当にまだまだ劣るもんであります。で、ロシアは革命によって共産ソ連になりましたけど、まあ、スターリンっていうのが出てきて、2400万人の国民を殺しました。それは平時ですね。それで、今度は第二次世界大戦が起こって、ソ連の中で犠牲になった一般人の数は、実に2000万人と推定されております。すごい量ですね。まあこれはですね、人間というものがどういうものなのか、何が我々に不足しているのかと、まあ、いうことを深く考えなければならない数字であります。その意味で、昭和天皇はですね、勇気を持って、今度決戦を避けて、自分の命とは関係がない。日本を救わなければいけない。だから私はポツダム宣言を受諾すると言われたですね、この深い人間というものの悲しさ、欠陥、それも分かってですね、発言されているということが、この結果においてもはっきりしているということが、わかりますのでですね。私たちはあまり、あえて言う頭だけで理解するんではない。また、批判というのはもう非常に多いですが、もしも、ポツダム宣言受諾の1945年8月10日の午前2時に、自分が御前会議で日本人の運命を下すときに、本当に昭和天皇のように立派で自分を捨てた判断ができたのかと、まあ、いうことを、私たち一人一人が考えるべきであってですね。これをやはり私は中学校、高等学校の教育でですね、必ず先生が生徒に問いかけるべき問題である。まだ未熟ですから、中学校、高等学校の生徒が正しく判断できるかは別ですが、そういう問いをですね、持って大人の時を迎えるということが非常に重要じゃないかと思います。